力より満ちたオクルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
じゃあ行きましょう。
はい、
じゃあ今回のアップデートはキャリーさんお願いします。
はい、魔法ワールドを体感できるハリーポッター寺イグジビットが5月19日、うん、マンハッタンのヘラルドスクエアについにオープンすることになったそうです、
うんうん、これは何ができるんですか？
はい、これは一応展示してあるのが、うん、ハリーポッターやファンタスティックビーストで、うん、私もすごくね詳しいわけじゃないんで、ハリーポッター
私もです
まあこのの舞台装置とか衣装を小道具などを通して魔法ワールドを体感できるとして人気が高く、ハリーポッターファンには必見なそういうイグジビットらしいです、
うん、へー、なんか体験ができる何かがあるんですかね。
そうで、見どころはホグワーツ城、私もね本当わかんないとか、吸血鬼とかなんかよくわかんないけど、そういう体験型マルチメディアっていうので表現するらしいんだけど、なんか禁じられた森を歩きながらバトロナスチャームってよくわかんないんだけど、まあそういうのと、まあその小屋まで到達して、でその後がなんか組み分け帽子でクラスに分かれて、
ゲームかなんかするんですか？
魔法魔術学校に体験入学できるらしいです。
それが楽しそうじゃないですか。
そうなんですよ。
ああ。
で、IC タグ付きリストバンド、で、プロフィールに合わせてユニークな世界を楽しめるらしいです。
なるほど。それはちょっと私はハリーポッターのファンではないけど、
私も
行ってみたい。
そう。で、なんか最後に待っているのは世界最大のハリーポッターストア。あそこだよね。
ありますよね。
23スト。
そう、あの辺ですよね。あのフラットアイロンビルの近くですよね。
そうのハリーポッターストアなのかな。で、他の魔法ワールドでは手に入らない限定グッズも並べていたりさ。で、なんか名物バタービールも販売してるらしいです。
出た、バタービール。
知ってる？
なんか、
うん、
あの、USJ にありましたよ。
うん、飲んでないです。そうなんだ。
うん、なんだバタービールってって思った記憶はあります。
美味しそうではないよね。
美味しそうじゃないですね。なんか聞こえは。
そうだよね。っていう感じで、入場料が大人29ドル、で特製ネックストラップとか音声ガイド付き の、あのビップチケットもあるそうです。
はあ、なるほど。
はい、
それでもファンの人すごいじゃないですか。
いや、めちゃくちゃ嬉しいと思うよ
ね。え、多いから、そういう人はたまらないんでしょうね、やっぱりね。
うん、だって私もこの、まあ、世界最大って言われてるさ、ハリーポッターのストア行ったけど、面白かったもんね。全然詳しくないけど。
なるほど。でもなんかその、映画の中に入ったような気分になるんじゃないですかね。
いや、そういう感じだと思う。
魔法の教室みたいなね。
だってあの、
ハリーポッターの世界じゃないですか。
そう、ストアもさ、そういう感じちょっとあるもんね。なんかいろいろ売ってるけど、なんかね、
あのディズニーランドのお土産屋さんみたい。
ああ、そうだね。
ね、
なんかディズニーストアみたいなね、感じだよね。
そうそう、結構あのね、いろいろいろんなとこにこだわりがあるなっていう。
はいはいはい。
ね、可愛いですよね、そういう感じ。可愛い。お店の中が。
そう、見てるだけでも楽しい感じよね。買わなくてもね。
そうそうそうそう。
らしいです。
そうかそうか、なるほどね。それはちょっと行ってみたいな。
ね。
誰か来たら行こうかな。
観光客の人。すごいんじゃない、また。
でも確かに観光客の人がね、すっごい増えてるんですよ最近。
増えてるよね。
暖かくなってきたからか、なんかね、まあ、やっぱりこう最近って日本からの観光客っぽい人って見なかったんですけど、ちょこちょこ見るようになったんで、なんか、ね、あ、もう復活な感じはしてきましたね。
いやそれはすごい思ってる。なんか YouTuber の人とかでも、うん、なんか海外旅行に行ってる人結構いるなと思って、
ね、多いですよね最近なんか見てたら、うん、別に
まあニューヨークだけじゃなくてもそういうパリとか、うん、なんかまあいろんなところにそう行ってるなって思うから、もう本当に、まあ、マスクもね外してもいいよみたいな風になってるっぽいし、
うんうんうん、
本当にそういう収束って感じなのかなって思ってました、
うんうんうんうん、そう、そんな感じのアップデートです今回は。
はい、
はい
はい、
ということで、はい、テーマに入っていこうと思いますが、
はい、
今週は先週の続きでまた、はい、あれですね、フリートークというか私たちのアップデートとかね、うん、してたんですよね、うん、
はい、
まあ、私たちのアップデートって言ってもなんか私が怪我をしたとかね、なんかそんなことどうでもいいわって感じですけど気をつけようって感じですけどね。いや私も
アップデートがそんなないんだよね、うんうん、毎回のことなんだけど、
まあ、まあまあ、
うん、そう
そういえばね、
うん、
私はね、
はい、
明日ね、
はい、
ボストンに行くことになったんですよ。
おー、あ、そういえばだって、うん、旅行に行くって言ってなかったっけ。
あ、そう、うん、本当はねその、うん、ちょっと先にね、
そう、
あの行こうかなと思ってたんですけど、それをなしにして、はいはい、ボストン日帰り旅行、
うん、あ、そうなったんだ、
うん、
日帰り旅行、
そうです、というのが犬を置いていくことにしたから
。なるほどね。
というかね、
うん、
なぜじゃあボストンに行くことになったかという感じなんですけど、うん、
はいはいはい、
本当はですね、
うん、
まあ、これ今ちょっと先の配信の収録ですよね、確かね、もう5月に入ってる収録ですわ、ね、じゃあちょっとあんまり新鮮ではない話ですけど、
うんうんうん、
4月の18、19、20で、
うん、
まあ、もう明後日ですけどね、
うんうん、
また野球の話になりますけど
うん、
ヤンキースとロサンゼルスエンジェルスなんですよ。
え？
ということは、
どういうこと？ボストン、
大谷くんが来るってことですよ。ニューヨークに、うん、
ああ、ニューヨークにね。あ、そのボストン旅行の話じゃなくて、
うん、あ、そうそうそう、じゃないです、ごめんなさい、それはまた違う話です、ごめんなさい、
あ、オッケーオッケ
ーで、うん、そのニューヨークヤンキースとロサンゼルスエンゼルスは4月の18、19、20なんですよ、
はい、
で、はい、私はこのじゃあ18日の火曜日に行こうかなって言って、
うんうんうん、
彼とね、じゃあこの日行こうっていうことにしてたんですよ、
うんうんうん、
でもそしたらね、彼が、
うん、
彼はあのアイスホッキーも好きなので、
はい、
ニュージャージーデビルスのファンなんですけど、
はい、
だから、うん、同じ日なんですよ、うん、
あ、その18日ってこと？
そうそうそうそう、で彼からしたらすごく大切な試合だから、うん、そっちに行きたいとで、あんあんって言って、誰かじゃあ君は友達誘って、うん、もう行ってきたらって言ってたんですね、
うん、
でそれでいいかってなってたんですけど、
うんうん、
なんかそれ話してた後に急に、
うんうん、
いいこと思いついたっていうから、何って言ったら、
うんうん、
17日月曜日に、
うん、
ボストンにロサンゼルス、うん、エンゼルスが来ると、でこの日に、
うん、
大谷くんは、
うん、
ピッチャーとして、うん、先発で登場するって、
うん、
これに行こうって言うんですよ。
なるほどね。
そうで、
うん、
まあ私的にはね、大谷くん見れるし、うん、いいですよ、まあね、うん、でも彼からしたら別に、
うん、
まあ、大谷くんっていうかロサンゼルスエンゼルスと、
まあ、全然関係ないよね
そう、ヤンキース全然関係ないんですよ
関係ないね、全くね、
そう、うん、だから、
うん、
別にね行かなくていいんじゃないって、私はなんていうの、そこまでして、正直大谷君別に多分ヤンキースの時にね打者で出るだろうし、
うん、
それはもうしょうがないと、うん、見れなかったらね、うん、もうそれは去年見れたしね、うん、私たち
見れただ
からいいんじゃないって言ってたんですけど、
うん、
で、まあ、でもなんかちょっとね、こう、あ、どうするどうするみたいな、こうなってて、
うん、
もうレッツゴーみたいな感じでポチってやったんですよ、
うん、
彼がね、
うん、
だから行くことになったんですよ、その エンゼルスの試合を見に。
めちゃくちゃ優しいじゃん。え、だって全然関係ないじゃん。はい、え、関係ないけど、まあね、サリーさんが見たいと思ってボストンまで行くっていうことでしょ、うん、じゃなくて。
そうですね、まあ確かにそれは優しいですね。まあ、でも彼はね、でもそこまでして別にねいいよって私は言った時に、うん、でもこのね、うん、まあ、この時あのレッドソックスなんですけどね、
う
ん、
はいはい、そうだよね。
ボストンの球場ってね、あのすごく古い歴史ある球場らしいんですよ、う
んうん、はあ、そこに行きたいってこと。そう、歴史好き
でも彼はね行ったことあるらしいんですけど、
う
ん、
あ、そうなんだ、う
ん、なんかそれに君は行くべきだと言ってました。
見てほしいってことね。 その歴史ある球場をね、
そうそうそうそう、
体感してくれと。
そう、それは一度見といた方がいいと思うよって
お父さんみたいだね
なんかまあそうやって言われたら、まあなんか自分で多分行くことないから、
うん、まあ、ね、まあ、いいかな
と思って、
うん、
でまあそのね、
すごい、うん、
あの先に予定してた旅行はもうなしにして、うん、もうじゃあもうこれ、うん、これにしようって言って、
あ、
そんなねしょっちゅうしょっちゅう旅行には行けないし、この間も行ったしねっていうことで、
うん、
そういうことになりました。
あ、そういうことだったんだね。
そうなんですよ、ボストン初めて行くんでちょっと楽しみなんです。
ボストン私も行ったことあるんすよ。
あ、どうですか。
私旅行しないじゃないですか、ほとんど、
うんうんう
ん、旅行そんな
って言ってましたよね。
そんなしないんですよ。でも、
うん
うん、うーんとね、何年前かな、5年ぐらい前、
うんうん、
ちょっと彼氏と行こうかって言って、うん、でまあボストンに行こうってことになったんですよ、うん、でもちろん私たちあの彼氏さんみたいに車持ってないから、うん、どうやって行くってなった時にあのメガバスってあるじゃないですか、
うんうんうん、
あの安いねバスね、
ありますね、
うん、
私も使ったことありますよ。
ミッドタウンから出てるんですよ、うん、でそれで、うん、じゃあ行こうってことになって、
うんうんうんうん、
朝めっちゃ早い、一番早いのかなぐらいな感じの6時集合みたいな、うん、なんかちょっとよくわかんないけど、
はいはいはい、
それでまあ日帰りで行こうってことになって、
うんうんうん
うん、で一旦はいいんだけど、
はあ、
途中でね、
うん、
そのまあバス普通に乗ってたんですよ。
うん、
そうしたらなんかうーじゃないけど、あのちょっとあの何
警察
がなんかチラチラしてるんですよ、
うん、
横で、
うん、
で、え、
うんう
んうん、何と思って止まれ止まれみたいになってて、
バス
を、
はあ、
いやいやいやいや、どういうことって思って、
うん、
したら、うん、タイヤがねパンクしてるから、
えー、嘘笑い事じゃないけど、
いや笑い事じゃない
ですよ、めっちゃ笑えるじゃないですかそれ、
笑い事じゃないですよ、私もね、うん、そんな旅行行かないんですよ、
うん、
なのになんで今日のこの便じゃないけど、うん、このバスが
なぜこのバスなんだ
みたいな、すんのみたいになって
なぜ今なんだって感じですよね、
なんで今なんみたいな感じになりまして、
うんうん、それは災難ですね
ほんでなんか近くのサービスエリア的なね、
うん、
ところあるじゃないですか、そこまでその、はい、まあ、パトカーみたいなのが先導してね、
うん、
まあノロノロノロノロ行くわけですよ、
はい、
まあ、そこでは無理だから、その道端では、うん、で、うん、その近くのところまでね、うん、まあ行って、
うん、
でもそこからじゃどうするみたいになってみんな、
うんうんうんうん、本当ですよ、どうなったんですかそれ
で。なんか急いでる人もいるわけですよ、やっぱ朝の便だから、なんかやっぱ仕事の人も多分いるのかな、はい
は
い、
なるほど、
うん、
そうで
しょ
う、
ね、でもなんかどうしてくれるんだみたいになってて、うん、でもみたいになってたんだけど、もうその、うん、なんだろう、タクシーじゃないな、でウーバーじゃないけど、うん、なんかわかんないけど、なんか呼びつけて、うん、それでみんなでじゃあなんていうの、4人で乗っていくみたいな人もいたし、
うん、
なんかもういろんな人がいたんだけど、でも私たちももうどうするみたいになって、うん、でまあ代わりのバスは来てくれたんだけど、やっぱね、うん、すごい遅かったんですよ来るのが。
だって
そこで待たされて、
うん、ね、そうですよね、だって
そうなのよ、
連絡してから向かいますってことでしょ。
そうなの、そう、
まあまあかかりますよね、
うん、だからもう2時間ぐらい1時間以上待って、でそれにそう待てない人 たちが、まあなんか自分でも、
自分で言ってくださいみたいな。
配車してっていうかなっていうの、はいはい、頼んで、うん、でも、まあ自腹で書いたのか書いたのかっていうか、ボソンまでいたのかなのかよくわかんないけど、
うん、
ってなって私たちはもう普通にじゃあ待つかってなって、
うん、
で、待ってる時にさ、うん、あのタイヤ見たわけよ、
うん。
そうしたらもうパンクどころか、それも側面ないわけよ。うん、なんていうの、あのゴムの部分。
もう擦り切れてるみたいな。
いやもう空洞になってて、なんて言うんだろう。まあなんか輪切りになった感じ、縦に輪切りになった感じ。
怖っ。
そう。
そんなのよく使ってますよね、本当に。
そうなのよ。
こっちの車って思うけど。
いやこっちの車やばいじゃん。
やばい。
本当に車検とかないし。
車検がないっていうのが。そうですよね。それがまあまずもう一番の問題ですけど、だから本当にボロッボロの車とかめっちゃ走ってますよね。
いやもうだってもう中身見えてる車とか全然あるよね。
あるある。
いやあるよね。
ドアとかないとか、
ね、そうそう、窓とかないとか。うん、なんかあるよ。割れてても普通みたいな。
ガムテープで止めてるとか、ね。
ガムテープで止めてたりとか、なんかビニールシートみたいなの貼ってたりとか、窓に。
そう。
まあそんなわけで、
それはそ
もうとんでもない。
なかなかない体験ですよ。
とんでもない、その、タイヤだったから、わ、これは変に事故らなくてよかったな、みたいな。
まあ、確かに警察見つけてくれてありがとう。っていうか、でも、それまで気がつかなかったんです。
そうなのよ。
それが怖くないですか？
だって警察
も走れる。
そうだよ。
けど。
でも警察だってさ、たまたまいたって感じじゃない？
うん。だからさ、奇跡じゃないですか。それ、だって、
まあ、奇跡、
その時、止められなかったら、
うん、
事故してましたよ。だってそれに。
いや、そうよ。そうよ。
それは、よかった。よかったですよ。
まあ、よかったのか、まあ、よかったと思うか。と思う、うん、いう、まあ、そう、そう
だって死んでたかもしれないから。
そうね。まあ、でもそんな感じで、着いたらもう、日帰りなのに、うん、もう昼過ぎてて、
本当ですよね。1時、せっかく朝早く出たの。
そうですよ。1時過ぎみたいになってたわけですよ、もう。
うんうんうんうん、
2時だったかな ?2 時過ぎだったかな。もうそっから、うん、どうするどうするみたいになって、うん、どこ行くみたいな、もう時間も限られてるから。う
ん、だって帰りの時間は変わらないわけでしょ。
そうよ。もう6時ぐらいには出なきゃいけなかったのかな。うん、
はいはいはい。
だからもう、みたいな。だけどやっぱなんていうの、クラムチャウダーはなぜか飲みたいみたいになってて、なんか知らないけど、なんか名物的な、
有名ですもんね、一応ね。
そうで、とりあえずレストランに入って、うん、クラムチャウダーと何だったっけな、うん、なんかロブスターロールかなんか食べたのかな。
あ、はいはいはいはい。
まあ、その辺
シーフードですよね。
シーフード、うん、
そう、またね、私もだから明日、うん、まあ、明日ってかこのもう朝5時ぐらいとか6時ぐらいにはもう遅くても出なきゃいけないみたいな感じで、
やっぱり日帰りだもんね、うん、
そう。でもね、うん、スカ私これ、うん、はって思ったんですけど、
うん、
そのレッドソックスの、まあ、球場ね、
はいはいはい、
月曜日ですよ、月曜日の午前11時から試合するんですよ、
うんうん、あお昼の試合に行くんだ。
そう、
あ、だからそんな早く行くんだね。
そう、
あ、はいはいはい、
っていうか月曜の11時朝、
うん、そうだね、祝日じゃないよね。
じゃないですよ。
そうだよね。
だってそんなことあるって思ったんですけど。
もう、
なんでって思って。
夜もあるのかな。
いや、わかんないです。でも3日間になってたから、
うん、
わかんないですね。なんか夜は貸し切りパーティーとかあるのかもしれない。
それはどうかな。
夜の試合を潰してまでの。
まあわかんないよね、別に野球だけじゃなかったりもするしね、うん、
ねえ、
うん、
そうらしいです。
お昼の試合な、デイゲームなんだ。
そう、
うん、
まあ11時ってことはまあ2時くらいとかにはきっと終わるでしょうから、そこからちょっと観光ね、ちゃちゃちゃっとして、
うん、
まあ、帰ってこようかみたいな感じです。
でもなんかね、観光って言ってもなんかこれといった観光がなんかそんなに、なんかニューヨークのちょっとちっちゃい版って私は聞いてて、
はい、
でもちょっとメインじゃないけど、ちょっとそういうところ行ったけど、 うん、まあ別にそんな
栄えてなかった、
まあ、なんかまあ明日行くのに、うん、あれだけど、うん、私はなんか、うん、へえみたいな、なんかそんな感動する、うん、まあ、時間もなかったし、なんかそんな感じであんまりちゃんと観光できず、
うん、
で、まあ、まあ彼が行くはずだった大学、うん、
行くはずだった、ね、
みたいなところをちょっと行くはずだったところがあるわけですよ。はい、行くはずだったところが一応あったわけですよ。
なるほど。それを見てきたんですか、は
い、そこをまあ見て、
うんうんうん、
でも本当にだから思い出としたらそのクラムチャウダーだけ、うん、
あー、なるほど、
うん、で、あとはまあそのパンク、
あ、パンクそれ一番のなんか衝撃な思い出ですね。
なんかもうボストンといったらもうその2つかな。
そりゃそうですよね、
っていう私の思い出ですね。
そうか、
うん、
私もまあなんか全然サーチしてないから行きながら見ようかなって思ってます、うん、
あ、全然それでもねいいと思うけど、うんうん、いや、なんか教えてほしい、だからもしなんかいいとこあったら、
ね、もしなんかたくさん話すようなことがあったらじゃあ一個のエピソード撮りましょうか、うん、
そうそう、ボストンってね、
うん、
やっぱり行く人
も、いっぱい話すことなかったらアップデートぐらいで終わるかもしれない
いやーね、ほんとでもいろいろやっぱハプニングは起こるんじゃない、わかんないけど、
まあ、旅はね、
旅はいろいろ起こるじゃないですか、
うん、そうです、そうです、まあね、そういうもんですからね。
でも初めて行く球場だったりとか、
うんうん、うん、
まあ、ゲーム見れるから、
うん、うん、
楽しいんじゃないそれは。
そう、
しかも大谷さんだし、
そうですね、ちょっと楽しみです、うん、
やばいねそれはね、
ね、
うん、へえー、あと
最近は、
うん、
あ、まあこれちょっと先になるからあれですけど、
うん、
イースターがありましたね、この間は。
あ、ありましたね。
ね、
うん、あったあった。
まあイースターね、あのやっぱりキリスト教のあれなので、
うんう
ん、なんか別に、ね、私もこれまでそのイースターだから何かをするって言ったことはなかったんですけど、
うん、
まあ、なんか子供とかいたらね、あの、なんですか、はいはい、卵のね、
卵に
ね、あんなのとか作ったりとかね、みんなな
んか書いて
ますよね、うん、ペイントしたりね、
うん、そうね、そう、私ね、うん、結構ね、イースター、うん、その私もキリスト教じゃないから別に何かをするってわけではないけど、
うん、
あのお店がねすごい色が好きになるんですよ、うん、
あ、
お店 の
イースターのカラーってパステルカラーというかね、
そうなの、私ね、パステルカラーが、ね、そう大好きで、
あ、そうなんですね、うん、
あんまり着たりはしないから、
うん、
あれだけど、
うん、
でもね、その、うん、まあ、ドラッグストアなりそういうお店、
うん
うんうん、とかがそういうパステルカラーで、うん、でまたさ、なんか可愛いんだよね、絵とかも
可愛い、可愛い、
うん、
あのうさぎとかね、
そう、
あの、まあ、卵ひよこみたいなね、こうモチーフのものが多いじゃないですか、
そう、
だから可愛いですよね、基本的に
可愛いのよ、めちゃくちゃ、うん、でそういう、まあ、チョコレートとかそういうのもイースター仕様になってたりして、なんかこう絵とかね、うん、色とかがね、うん、すっごい可愛いの、うん、女の子っぽい感じっていうか、
はいはい、そうですね、うん、
そうだから私はね、すごいイースター近くなると、うん、お店の雰囲気とかがすごい好きかなって感じ、
うん、確かにイースター用 あのお菓子とかもいっぱい売ってますもんね、
売ってる、
そうそう、イースター過ぎたらあの、うん、安売りしてるんでお菓子たちがね、
ああ、そのイースターのね、そうね、うん、
そうそうそう、
うんうんうん、確かにあのハロウィンとかもね、そうだよね、
そうそうそう、そういうもんですよね
そうそう、なんかああいうマスクみたいなのとかさ、すごい安くなってるよね、あの、なんていうの、そういうコスチュームみたいなのとかさ、うん、ハロウィンとかの時は、うん、
耳とかのね、
うん、
うさぎの
そうそうそう、売れ残ったやつとかがね、うん、安くなってたりしてるね、
そう、うん、
っていう、
私ね、
う
ん、あのイースターの日ね、
うん、
なんかイースターディナー、その彼の、ね、ファミリーがイースターディナーやるっていうから、
はいはい、
と思ってどんな感じなのかなと思ってまた行ったんですけど、
うんうんうん、
まあ、普通に何するのって、まあ一応聞いたら、まあ普通にディナーだけだよって言って言ってたんですけど、なんかそのまたね、その前も言いましたけど、お母さんのね、そのデコレーションが いつもイベントのたびに可愛いって言ってたじゃないですか。
素敵なお母さんだね。
そう、で今回またねイースターの飾りになってて、それがまたなんかすごい可愛かったんですよ。
へ
ー、なんかインスタにも載せたんですけど、やっぱりウサギとかね、
はいはい、
エッグのやつだから、なんかいろんなところに細かいとこまで、あ、ここもウサギだみたいな感じでね、そうデコレーションもすごい可愛かったですよ。
いや、めっちゃそういうなんか家庭っていいね、あったかい感じ ね、
ね、なんかこういう風にイベントごとにこうやってお祝いをするってなんかいいなと思いながら、
大事よ ね、
ね、見てました。
まあでもね、イベント好きのサリーさんからしたら、
そうですね、楽しいです、ね、
そういうの、いや私なんか昔、まあ、子どもの時はさ、イベントとかってやっぱり、まあなんかね、やるじゃない。でもなん
かクリスマスとかね、
クリスマスとかでもなんか、20代とかの時ってなんかそこまでそういうのがなかったけど、やっぱりなんか年取ってきたら、やっぱりイベント大事だなって思ってきたよね、また。
そうですね、なんかこうやっぱりこうなんて言うんだろう、節目節目みたいな
そう
ので、
そう
やっぱりこうね、
なんかね、ぼーっとしてたらね、何もなくやっぱり過ぎていっちゃうから、でさ、加速するじゃん、年取ると、なんかあの日にちっていうか、なんていうの、日が経つのがさ加速しない、なんか、わかんないけど、早いですね、若い時より、そうめっちゃ加速するじゃん、なんかすっごい早く感じるから、なんかやっぱりそういう思い出作っとかないと、なんかこう何も考えずにどんどんどんどん過ぎていっちゃうから、なんかそういうのってすごい大事だなって。
やっぱりその思い出にも残るじゃないですか、今年のクリスマスはこうだったとか、
そう、
ね、なんかいろいろ、まあ家族行事はね、なんかいいなと思いますよね。
すごく思うようにまたなりましたね。
ね、
まあね、多分子供とかが自分もいたら、そういうのまた大事にしてたんだろうけど、
そうでしょうね、やっぱ子供がいるとまたね、その幼児のやり方が変わるじゃないですか、ね、子供用 の、 そのハロウィンとか、
そうそうそう、
特になんかやっぱり子供のちょっとイベントみたいなところあるじゃないですかね、クリスマスにしても、
もうちょっとだから、もっと気を使ってこうやるんだろうけど、子供のためにもね、だけどまあ独身だから、そういうのが ね、
なんか
そこまで、
じゃあ一人でイースターセレブレートしようってならないですよね
ならないね、
普段ね、
やっぱ家族というかね、親とかはやっぱ日本にいるわけだからさ、やっぱそういうのもないわけじゃん、いわゆる彼氏さんみたいなのね、あのこっちに、やっぱりこっちで生まれてっていう風だから、まあ、実家も近くにあるしっていう人は、まあそういう帰ってやるんだろうけど、
ね、
そういうのもないとねっていう、まあ友達と、そうね、大きい行事とかそういう風に友達と祝ったらいいのかもしれないけどね、
そうですね、
だけどイースターはちょっと、
まあね、イベントとしてはね
ちょっとあもん、ね、まあ弱いというか、私の
盛り上がりに
欠
けるイベントではあるかもしれない。
そうね、そうそう、
どうやって盛り上がればいいか分から
ないですもん。分かんない、分かんない、やっぱ日本にないからさイースターがないじゃん、まず日本で、
ね、
だからなんかやっぱりちょっと分かんないよね、その辺ね、
盛り上がることかどうかが、まあ、分かんない
盛り上がり方も、
今夏の話を私が遮ったんで、夏の話をしましょう、
夏の話しましょうか、
そうだからイースターがね過ぎたら、
はいはい、
っていう、
あ、そう、あ、イースターが過ぎたらもうアメリカ人とかはね、もうその夏ですよみたいな、ちょっともう、まあ、春ですよみたいな感じ、春か、まあ、だから冬は終わりましたよみたいな、
そう、冬が終わったっていうなんか、
そう、
感じがしますね、
っていう、
イースターってでも、あのあれですよね、日にち決まってないですよね、
決まってないのよ、
毎年違うんですよね、確かね、
なんか満月がどうの、
あ、そういう感じですか、
そうそうそうそう、
なるほど、
満月じゃなくてなんかお月様の、うん、なんかがあって、それの、うんうんうんうん、ちょっと詳しくないんだけどね、
うん、わかんない
まあだから日本人でこの程度じゃない多分、
うん
うん、イースターは
そうですね、うん、あんまり、まあ、馴染みがない、
馴染みが本当に
ない、ね、というイベントです。
あのセントパトリック的なね、
そうそうそうそう、
馴染みがないなみたいな感じ、うん、そうそう、まあでもこれから夏ですよ本当に。
そうですよ夏ですよ、
う
ん、
そうよ
来ましたね、
うん、いやだけど初めてのね、うん、あの夏過ごすんじゃないですか、あの彼氏さんと、
う
ん、
そうですね、そうですね、
ね、いいじゃないですか。
そう、犬たちもね9時とかね、うん、もう今から暑い暑いって感じになってるから、
あ、そうか、やっぱ犬はね、うん、夏大変よね、うん、
今年の夏なんか暑くなりそうじゃないですか。
あ、冬が暖かかったから、
うん、
確かにそれあるね。
この間とかもすごい暑かった時、すごい、うん、なんて言うんだろう、蒸し暑かったから、
わ、
うん、
かる、
こんな感じになるのかなってなんか思いました。
でもさ、私もね、うん、もう暑って思ったわけですよ、31度とかあった日とかね、うんうん、うわもうやばい、もう無理、ほんと暑いニューヨークってって思ってて、それを日本から来て、まあ、1年ぐらい経つ人に言ったわけですよ、ほんとニューヨークってもう暑すぎるし寒すぎるし、もう春も秋もないしみたいな、最悪みたいな言ってたら、
うん、
いや何言ってるんですか、ニューヨークの夏とかめちゃくちゃ涼しいじゃないですかみたいな言われて
確かに、
って
日本すごいですよ、だって、
いや私も
忘れちゃう、しばらく日本の夏過ごしてないでしょ。
そうなのよ、
ね、今帰ったらねびっくりしてもう気絶するかもしれない
そうで、私めっちゃそれで言われて、その人に、
うんうんうん、
いやいやいやいや、めっちゃ涼しいし、
ね、涼しいです
よ、そう、涼しいし、あの、うん、湿気もないしって言って、湿気あるじゃんって思って、その、だって思ったでしょ、サリーさんも湿気あるなって、
うん、あのニューヨークにしてはですね、でも日本の湿気はもうもうやばいです、あれは。
いやだけど、うん、そう、いやこんな湿気とかないですよ、カラッとしてるじゃないですかって言うから、カラッとしてる、うん、と思って、うん、どこがと思って。
私ね、だって汗すごいかくんですよ、だから自分がやっぱりどのぐらい汗をかくかで、うん、そのバロメーターが分かるわけですよ、その湿度の、
うん、はいはいはい。
でも日本にいた時とか本当ね、もうすごいんで、うん、あの
汗の量が
えげ
つないってこと。
そうだから、いつも日本にいる時は、うん、仕事行く時とか夏はギリギリとかにこう、うん、出ないようにしてました、暑いから。あの、
あ、
走って行ったりとか、例えば、
うん、
したらもうあの、
うん、
汗がすごいんで、滝みたいになるんで、あの歩いて行けるぐらいの余裕を持って、うん、でないと、こう
サラーっとした感じでね、
そうそうそう、
行かないと焦ると、
その歩くって言ってもなんていうの、うん、そのバス停とか電車とか、うん、そういうとこまでだったりするんだけど、それでもえげつないぐらい汗をかくんで、うん、日本はもうあのなんていうんですか、あの、うん、タオル生地のあれ持ってないとダメです、うんね、うん、ハンカチ、うん、
いや私は最近だから、その何、うん、汗とかかかない人なのよ、もともと汗あんまりかかなくって、もうそれでサウナとかわざわざすごい行きまくって、ちょっと汗かかないと体に良くないじゃん、
うん、
だから そういう風にもちょっとなんていうの、毛穴を広げる意味で、うんうんうん、そうやってサウナにめっちゃ行ってたわけよ、
うん、
それぐらい汗あんまり出てなかったけど、私も最近、うん、なんでかな、まあ年取ったからかなんか分かんないけど、
うんうん、
もうニューヨークの夏が湿気がやばいし、だからそのタオル生地のやつ買ったもん、ハンカチ。
本当ですか？
そうよ。
へえ。でも私ニューヨークでそのタオル生地のハンカチまだ出したことないんで。
マジで？
はい。あの、ま、出したことないってことはないと思うけど、あの、普段使いでそんな使ってないんですよ。だから私のバロメーター的に全然
まだ大丈夫ってこと、
全然 OK って感じです。
いやそうなのよ。だからその人もよく汗かくって言ってたんだけど、
う
ん、
そうだから汗かく人はそうですよ、
わかるんだろうね、
ですよ自分の汗の量で。
そうだからこっち来たらすごい、うん、なんていうの、快適だし、
うん、
あと洗濯物がすごい早く乾くって言ってた。
乾きますね、すっごい早いです。
なんかやっぱりあの、うん、アメリカってさもうみんな乾燥機じゃん、うん、
はい、
なんだけどやっぱり
干しちゃいけない
ですよね、外に。そう、干しちゃいけないで、
効率があるんですよね、
外観、うん、そうそうそう、そうそう、そ汚らしいから、うん、っていうのあるんだけど、やっぱりでも、うん、その下着っていうかなんか、
うんうんうんうん、
なんていうの、
わかりますわかります、
ね、ドライヤーかけない、そう、うん、あるじゃん、まあ、ブラとかさ、はい、そういうのあるじゃん、
う
ん、
そうそう
そう、そういう下着とかちょっとデリケートなね、
そうそう、
あのブラウスとか、うん、あのドライヤーかけられないじゃん、で部屋干しするじゃん、うん、でそれの速度が速いっていうか、う
ん
う
ん、めっちゃすぐ乾くんです
よ、うん、すぐ乾くって言ってて、うん、え、そうなの、うん、と思って、
うん、私もそれは思ってました。
あ、そう、
うん、だからドライなんじゃないですかね、
ドライ。であと、うん、コンタクトレンズ、
はいはいはいはい、
コンタクトレンズもやっぱり、うん、私も思ったのよ、日本でね、うん、コンタクトレンズしてた時って、
うん、
別に普通に、うん、まあ、してたわけですよ、
はいはい、
で私レーシックの手術をしたから日本でね、
そうね、言ってましたよね、
そうね、から来たから、うん、もうコンタクトしてなかったわけですよ、こっちで、
うんうんうんう
ん、なんだけど、うん、なんかカラコンやっぱり久しぶりにしたいなみたいな風になった時があって、うんうんうん、買ってつけたんですよ、
はい、
そしたらめっちゃドライアイが激しくって、
あ、ニューヨークで初めてコンタクトをつけたんですか、その時に。
つけたんです、そう。
あ、なるほど、じゃあすごい分かりますよね、違いが。
そうなの、
今までと違う感じがするって感じでしょ。
そうなの、私ね、日本でもドライアイはドライアイだったのよ。
あ、そうなんですね、もともとも
ともと、なんだけど別に、まあ普通に1日ワンデーとか全然普通につけられてて、つけて いられたんだけど、うん、こっちじゃもうすぐ乾くって感じして、
うん、あ、そうなんだ、
もう捨てたもんそれ。
もうつけられないぐらい。
もう無理って、痛いってなって。
そんなに、
うん、
それはちょっとしんどいですね。
いや、そうよ。で私ちょっとだからもうカラコン無理だと思ってて、
うんうん
うん、あとやっぱその方が言うにはね、
うん、
もうなんか去年、
うん、
帰ったらしいんですよ、その一時帰国、日本に、
はい、
あの夏休みに、
は
い、そうしたら、
うん、
いや聞いてくださいって言って、公園に誰も遊んでないですよって、夏、はい、
暑くて
危険な暑さ、
わかる、
もう危険な暑さだから、
ね、危険な暑さですよ、確かに外にずっといたりとかするとね、
子供なんて一人も遊んでないし、公園で、
へー、
だし自分も2週間休暇取って行ったんだけど、うん、1週間はもう夏バテして動けなかったって言ってた、
うん、あらま
あ、それくらい暑いって、
やっぱりそのぐらい、まあ、ニューヨークのねあれに慣れてたのかもしれない、
慣れてたと思う、うん、
うん、いや多分ね、だから私も、
うん、
帰ったらもう思い出すと思う、うん、うわそうだこれだみたいな。
だってもうしばらく帰ってないじゃない、サリーさんだって。
そうですよ、私もね、
うん、いやだから危険よ、危険な暑さらしいよ、
暑い、だって本当ね、なんか人が死ぬの分かるなっていうぐらい暑いですもんね、やっぱり。
いやそうよ、だから私まあニューヨークめちゃくちゃ暑いなって思ってたけど、
うん、まあ、危険というか、まあ、水分補給とかねちゃんとしっかりしてたら大丈夫でしょうけどね、うん、
まあね、
うん、
まあ、だからちょっとそれはその話がすごい驚いた。
なるほど、なるほど、
うーん、
そうか、
うーん、そうなんですよ、
ね、でも今年はどうでしょう、うん、暑いでしょうね、
ね、でも楽しみたいしね、夏はさ、うん、
そう、夏やっぱりね、ニューヨーク夏って短いから、
短い、
やっぱりねその間に楽しみたいですよね、
いっぱいイベントあるしさ、
うんうんうんうん、
ね、遊びたいじゃん、ね、
遊びたい遊びたい、
だけどやっぱりね、
楽しみですね。
そう、うん、暑すぎるとさ、なんかって感じだから、ちょっとね、そうやって気をつけながらね。
そうですね。
楽しみたいよね、今年の夏ね。
そう。夏はもうすぐそこですからね。
いや本当ですよ。ね、はい。
そう、こんな感じで2週間にわたり私たちのね、カフェで話すような話を聞いてもらいましたけど、
たわいもないね話ですよね、は
い、たわいもない話をしましたね。
はい、
またよかったら感想を教えてください。
はい、
はい、ということで終わります。
はい、
それでは私たちに話してほしいトピックや質問、感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ここではニューヨークの街の様子とかいろいろね、その暑いだとかね、なんだかんだ言ってますのでよかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。こちらも私の日常を時々アップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ。
バイバイ。
はい。
はい。